皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずはね、奈良県の大和高田市から岡村由紀子さんです。かっちゃん先生、暑い時も寒い時もいつも元気で、ラジオから流れるお声のはつらつさに私も見習わなくてはと思っております。まだまだ暑い日が続きますが、夏に一番食べたら良い食品、元気になる食品を紹介していただければ嬉しいです、ということでいただきました。こちらもですね、神戸市北区から井上時子さんなんですが、かっちゃん、夏バテ対策教えて。塩分と水分だけでは夏の暑さに勝つことはできません。バタンキューとね、いただきましたよ。ね、ちょっと夏バテ対策を教えていただきたいということで2枚いただきました。続いては南淡路市から出口さゆりさん。食べる量に対して運動が足りてない、分かっちゃいるけどやめられない、暑いせいで外へも出るのも嫌やし、世間では夏痩せと聞くけど私には夏太りと、ほほう、かっちゃんこんな私を叱ってくださいといただきました。他にも堺市西区から妹玲子さん、神戸市須磨区から佐藤かな子さん、岸和田市から川原節子さん、他にもたくさんいただきました。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、夏バテ対策ね、先週いろいろお話しましたんでね、まあでも今日ね、終戦から73年でしょ、
はい、
ね、本当にあの太平洋戦争で犠牲になった方々のね、ご冥福を心からお祈り申し上げます。
そうですね、
まあ、本当尊い命がねたくさん失われて、で、ね、悲しみに耐えてね生きてこられた方たくさんいらっしゃるんですよね、
は
い、でそのおかげでね、まあ、今の平和な日本があることをね、やっぱり忘れちゃいけないなと思いますね。
本当にそうですよね。ずっと次の世代に語り継いでいかないことです、語り継いでいかなければいけないことですよね。
ただね、やっぱり世代交代とともにね、まあ、徐々にこう薄れてますよね、
うん、確かにその戦争経験者から直接お話を伺うとかいう機会がね、え、今もほとんどなくなりましたからね。
そうですね、うん、だからね、私の世代でもね、まあ、少ないと思うんですけど、まあ、10年ほど前にね、まあ、特攻隊の生き残りの、ね、方から直接いろいろ、まあ、話を伺ったことがあるんですよ。
そうなんですか、うん、
でね、2回出撃してね、うん、で飛行機2回とも飛行機の故障で帰還して、3回目の出撃予定がね8月16日だったんよね。
はあ、もうそれがね、例えばもう2日3日、ね、うん、早かったらもう、うん、そうそうそう、ダメだったかもしれないですもんね、
う
ん、
でもね、生き残ったけどもう何度も死のうとね思って苦しんだそうなんですよね。で、あとね、やっぱり特攻の生き残りってね、当時まあ恥と思いこうめったにね人にも話せなかったらしくて、
まあ、そういう教育受けてこられたんでしょうね、うん、その頃はね。
でね、苦しそうな表情でね、こういろんな話をね、まあ、してくださったことがね忘れられないんですけども、私ね、でも今まで生きてきたことがね、たくさんの人の役に立ってこられましたよね、生きていてよかったですねって言ったらね、初めてね嬉しそうな顔されましたね。
あ、そうですか。
で、あとね、まあ、この戦時中も戦後もね、もう食料もなくて、うん、本当にね生きていくのが大変な時代だったんですよね、
うん、
でも今の日本ね、食べ物があるのがね当たり前のね、まあ、そういう時代なんですよ。
そうですね。
あとね、さまざまなね、こうやっぱり食べ物、いろいろなね、まあ、ものとか、あとね、人への思いやりとかね、感謝の気持ちがね、ものすごく薄れていってるような気がするんですね。
うん、
まあ、ありがとうの反対は当たり前。
本当にそれ大事なことですよね、うん、これ当たり前になったらいけないと、
ね、だから感謝を忘れた時から堕落って始まるっていうんですけどね。
うん、
でね、食べ物がね、まあ、ゴミになってる日本でしょ、
はい、
もう本当情けないですよね。
だって世界ではね、本当に飢餓で苦しんでいる人たちもたくさんいるわけですからね。
そう、まあ、9人に1人とかね言われるね、なんとね 7億9500万人もいるって言われてるんだよね。
そんなにいるんですか。
で、そんな状況の中でね、日本は年間ね、まあ、5000万トン以上のこう食料を輸入して、
うん、
で3分の1のね2000万トン近くをね捨ててるわけですよ。
はあ、3分の1捨ててる、
うん、でね、7000万人の1年分の食料に匹敵するんですよね。 で廃棄食料の半分以上、まあ、約1000万トンがね家庭から捨てられているっていうことなんですね。
うん、
まあ、実際もうちょっと多いかもしれませんけどね。
そうですね。
で特にまあ、賞味期限の、ね、表示が義務付けられて廃棄食料まあ増加してるんですよね。
確かにね、私なんかは賞味期限切れてもそんなに気にならないタイプなんでまだまだ大丈夫と思って食べるんですけど、ね、神経質な方とかもう1日でも切れたらもうダメって言って捨てる方も結構いらっしゃるじゃないですか。そうそうそう、この賞味期限があるのもこれよし悪しやなと思う時ありますね。う
ん、特にね冷凍食品これね賞味期限切れて捨てる人結構多いんですよ。で冷凍したら絶対腐らないしね。
確かにね、本当だ、そういう工夫をすればいいですよね。
うん、だからまあ気になる人はね、うん、無駄な買い物しないことよね。
うんうん、必要な時にいる分だけと。
で食べ物をねこう捨ててるってことはお金捨ててんのよね。
うん、お金で買ってるんですもんね。
うん、で食べ物のね常識の判断基準を30年ぐらい前に戻していただけたらいいと思うんですよ。
ほう、え、どういうふうに思ったらいいんですか？
だから昔の子供はね食事中にこぼしたご飯粒、はい、拾って食べないと叱られたんですね。
うんうん、
今は汚いって言って捨てられちゃうんですね。
あ、確かに私たちの頃は3秒ルールとか言ってね、うん、大丈夫大丈夫って言って食べましたけど、今のお母さんあんまりそういうことする人やれへんかな。
でね、適度にね雑菌食べた方が腸内細菌が鍛えられてね丈夫に育つんですよね。
ねえ、抗菌や殺菌やばっかり言ってると、まあ、耐性ができない、うん、ということもあるんですよね。うん、
だからいろんなね土壌菌、まあ、酪酸菌とかね、
うん、
いろんなところに胞子とかくっついてるから、ええ、これ結構ね大腸の成長作用があるんですよね。あとね、まあ要するに腐敗したものとか、うん、変質した食品を食べないようにすればいいことなんですけど、
うんうん、
で昔のね食品の安全管理、
はい、
ね、まず匂いを嗅ぐ。
あ、もう自分の嗅覚にね頼る。
次ね、
はい、
ちょっと怪しいかなと思ったらね箸で触ってね、うん、糸を引くか見る。
もうそれ完全に目で見て分からないですもんね。
う
ん、
で、はい、これ大丈夫かなどうかなと思った時は、うん、舐めて味を確認するんですね。
うちの母もそうですわ。
うん、いや、だからまあ簡単なことなんですね。
はい、
で密閉した、ね、パックされた食品ってね、
うん、
まあ、腐敗しないしね。
ほう、それはやっぱり外から雑菌が入らないからですか？
だから要するに腐敗とかは中に菌がいるから菌が繁殖して腐敗するわけですよ。
うんうん、
ね、でパックして加熱殺菌したら中に菌がいないから、
はい、
ね、開封してね空気中の雑菌が混入しない限り腐敗しないんですよね。
うん、
例えばお豆腐でもね、
ええ、
今パックの食品、まあ、賞味期限がね1週間以上切れても味も風味も変わらないしね。
あ、そうなんですね。はい、なんか意外と豆腐なんか気にしてね、うん、3日4日経ったらもう捨ててはる人多いですよね。
うんうん、あとね、うん、納豆とかね、あ、そうそう、でレトルトのねスープとかカレー、
はい、
あと缶詰とか、
うんうん、
あとペットボトルの飲み物、これ1年経っても絶対腐敗しませんからね。
腐らないんですね。はい、特に缶詰なんかはあれ半永久的やと思っていいっていうのを聞いたことありますけど、
あとまあ納豆とか、
はい、
漬物、
はい、
発酵食品、これもね捨てる人結構いるよね。
なんか酸っぱすぎるからあかんと思いはるけど、あれは酸っぱさは体にいい酸味なんですよね。
乳酸菌がどんどん繁殖して、
うん、
発酵が進んでるから、
はい、
ね、乳酸菌生産物質含んでるわけよね。
そうか、発酵と腐敗はもう基本的に違うというところを理解しとかなダメですよね。
そう、要するに人体に、ね、うん、有益なものが発酵、
はい、
有害なものは腐敗、
腐敗
なんですよね。
うんうん、
だから、まあ、お魚とか肉とかね、まあ、家庭で炊いたカレーとかシチューも、まあ、冷凍すれば絶対にまあ腐敗しないし、
うん、
だからもっとね食べ物を大事にしてね、まあ、感謝して食べていただきたいんですよね。
そうですね、まあ、そうすることで、まあ、自分自身の節約にもなりますしね、捨てるものがないっていうのはね。
あとね、まあ、健康管理にもね留意してね、食事の内容も考えて食べていただきたいんですよ。はい、
そこ大事ですね。
ね、まあ、今日もねだから、まあ、夏バテのねハガキありましたけどね、
はい、
まあ、ここで一言、
はい、
和食を忘れた日本人。
はあ、和食を忘れた日本人、
うん、まあ、歌を忘れたカナリアみたいなもんね。
ね、日本人やのに和食忘れちゃダメですね、
うん、だから朝昼晩ね和食全然食べてない家庭あるからね、
うん、いや私も こう、ね、この時期あの食欲がすごくね、うん、あの減退しちゃうので食べたくないなと思ってもどうにかちょっと栄養あるもん食べなと思って、うん、とりあえずぬか漬けつまむとか、
そうそうそう
はい、あとうちの田舎はあの八太子って言って、
はいはいはいはい、
あ、わかりますことですかね、はい、あれをこう混ぜたおかゆとかを炊くんでね、そういうものをこうちょっとね、うん、食べやすくしてどうにかいただいたり、うん、であと足りないなと思ったらあの乳酸菌製剤物質取ったり、うん、ね、はい、海藻物語飲んだりとかしてこう補給してます、
ね、今ねだから味噌汁全然作らないやるしね、
味噌汁なんかもうほんと簡単にできます
のに、ね、いやでも食欲なかったらもう味噌汁だけね、うん、おつゆ飲んでもいいんですよとりあえずね、
ね、お味噌汁塩分も含んでるからやっぱこの汗のかく季節にはね、うん、いいですよね、
そうそうそう、うん、それとかやっぱり調子悪かったらね、まあ、おかゆと梅干し、まあ、昔から言われてるね、はい、通りなんですよね、
うんうんうん、
であとまあ油物とかね肉類はこの疲れやすい時期はちょっと控えて、まあ、というのが胃腸の働き落ちてるから、
はい、
ね、だからまあ油物と動物性タンパクはちょっと控えた方がいいし、
うん、
あとまあ冷たいものも控えた方がいいですね、
そうですね、ビアガーデンとか行って唐揚げ食べて冷たいビール飲んでとかすると結構胃腸に負担かかりますよね、う
ん、だから私もねあの、まあ、土曜日とか日曜日、お昼頃にねテニスすることあるんですよ、一回だけうっかりしたんが、氷の入ったねお茶を家内が用意してくれて、
はい、
それ飲んだら疲れた疲れた、
あら疲れるんですか、
う
ん、
もう炎天下だけど、やっぱりね冷たいもの良くないですね、
あやっぱそういう時はもう常温のものを飲んだ方がいいんでしょう ね、
はい、ね、だからとにかくね、まあ、調子悪い時はもう発酵食品納豆とか漬物とかね梅干しおかゆぐらいで過ごした方がいいでしょうね、
ではここで番組から8月のプレゼントのお知らせです。乳酸菌と酵母菌の発酵物質ヨーグルトの20万倍の菌が発酵熟成して作った乳酸菌生産物質ビオネ B スティックを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん8月プレゼント係まで、ご住所、お名前、そして電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送を持って帰させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん笑顔で元 気、 で元気、お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来 週、この番組はアイリス株式会社と株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。